皆様、おはようございます。本日、説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日は、ヨハネの福音書からお話ししたいと思います。そして、今日の聖書箇所は、イエス様が復活された8日後の出来事のことが書かれてあります。ヨハネの福音書は簡単な言葉、簡潔で明瞭に書かれてあります。でもその内容は深く深遠です。この福音書が書かれた目的もはっきりと書かれてあり、それが今日の聖書箇所に入っています。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることを、あなた方が信じるため、またあなた方が信じて、イエスの御名によって命を得るためである。これらのことというのは、ヨハネの福音書全体のことです。ヨハネの福音書の全書を通して何重にも上塗りするようにこのことが書かれてあります。それはイエス様がそのようになされたのであり、ご自身が神の子であること、キリストであることを人がわかるように、信じるように、信じることができるように何度も証しされたからです。そして信じた人をご自身と同じように神のことをされました。今日はこの31節を中心に、イエス様が神の子でキリストであること、そしてそのことを信じた者は永遠の命を持つことをお話ししたいと思います。本日のお話の要旨を週報に載せていますのでお読みいたします。永遠の神であられるイエス様は闇のこの世に光として来てくださいました。そしてこの世でご自身がどのようなお方であるかを表してくださいました。イエス様と父なる神は一つであるように、イエス様を見て信じた人も父とイエス様の中に入れてくださり、一つにしてくださいました。そうして神が永遠であるように、私たちも永遠の命が与えられました。お話は31節の、大切な言葉であります。イエス様が神の子キリストであることをまず最初にお話しして、それから信じることについてお話ししたいと思います。そして3つ目は永遠の命について、その順番でお話を進めていきたいと思います。ではイエス様が神の子でありキリストであることから始めていきます。聖書は 創世記から始まっていますが、その創世記は、はじめに神が天と地を創造されたという言葉から始まっています。そしてこのヨハネの福音書は、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。というところから始まっています。創世記もそうですが、このヨハネの福音書の始まりも、私たちに非常に強い印象を与える言葉だと思います。両方とも最初の言葉は、はじめにですが、創世記の始めは万物の始めであり、ヨハネの始めはそれよりはるか前のことで、神が永遠の昔からおられたことを示しています。神様は時間的にも広さ大きさそして力すべてにおいて無限のお方です。そしてヨハネの初めに言葉があったの言葉というのはイエス様のことです。イエス様は永遠の昔からおられ父なる神と共におられました。永遠の昔から神様だったのです。そしてその方が闇のこの世に光として、人の光としてこの世に人となって来てくださいました。そして闇の中にいてもイエス様を信じた者はご自身と同じ光のものにしてくださいました。闇のこの世のものから光のものへと神の子供へと変えてくださったのです。イエス様は神とはどういうお方であるかを何度も何度も明かしされています。このヨハネの福音書でイエス様は私は何々であるという言い方で神様はどういうお方であるかを示されている箇所がたくさんあります。ご自身が人に命を与えるものであることを示すために、私が命のパンです。また、私は天から下ってきたパンであるとご自身をパンに例え、生きていく上で必要なもの、命に必要なものであることを人に教えられました。また、私は世の光ですと話され、闇のこの世のものではないこと、すなわちご自身が神であることを、そして闇を照らすものであることを明かしされました。また、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。そして、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。と話されています。十字架で死なれる意味のことを、救い主であること、キリストであることを宣言されています。そして私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありません。とラザロが死んだと思い悲しんでいたマルタにそう告げられ、その後ラザロをよみがえらせ、 ました。その他、今日の聖書箇所で登場しているトマスに、私が道であり、真理であり、命なのです、と教えられていますし、私はブドウの木、あなた方は枝です、と人にイエス様にとどまるように、そしてとどまっていれば多くの実を結ぶことを教えられています。このようにイエス様はご自身をいろいろなことに例えられ、ご自身がどのようなお方であるかを明かしされ、神がどのような方であるかを人に教えられました。神であるイエス様は、人の命であり、闇の中の光であり、救いの門であり、羊のために命を捨てられるお方であり、またよみがえりであり、真理であることを示され、人がそのことを信じるように明かしされていきました。それでは次に、信じることについて話を進めていきたいと思います。信じるとはどういうことでしょうか。何か特別なことでしょうか。人は何かをよりどころとしていますし、行動します。何かをよりどころとせざるを得ません。何かを信頼して、何かを頼りにして生きています。信仰ではなく、人の理性が何より確かであると考える人も多いと思います。その人は、理性によって世の中は良い方向に向かい、人も社会も理性によって良くなっていくと考える人かもしれません。でもそのような考え方が支配的であった時代の後、人は大きな二度の大戦を経験しました。イエス様を信じることは、人を信じない、人の理性を信じないことでもあります。人はどうすることもできない罪を持っています。また人が見る目はあまりにも狭く限られたもの、一つの側面しか見ることはできません。ですから人は間違ったことをしてしまい、罪を犯してしまいます。人が正しいと思っていても、また正しいと信じていても、それがどれほど狭い目で見ているのか、それを示す例がこのヨハネの福音書にもありますので、その箇所を見てみたいと思います。それは祭司長やパリサイ人たちがイエス様を殺す計画を話している場面です。ヨハネの福音書は、イエス様がなぜ殺されたかがはっきりと書かれてあります。妬みや憎しみだけではありません。その人たちが正しいと思ったことを実行した結果でもあります。大祭司、祭司長、パリサイ人が集まり、次のような相談をしています。ここで、あのものと言っているのはイエス様のことです。あのものをこのまま放っておけば、すべての人があのものを信じるようになる。そうなると、ローマ人がやってきて、我々の土地も国民も取り上げてしまうだろう。しかし、 彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということも考えてもいない。当時パレスチナ地方はローマ帝国の属国でした。属国ではありましたが、政治や法律の権限、自治権というものはユダヤ人に認められていました。それで一定の秩序は保たれていたのです。その秩序がイエス様によって乱されることをその人たちは恐れたのです。自分たちの利得が失われることも頭にあったでしょうが、国民全体が滅びるよりも一人の人が死ぬ方が良いと考えたのです。もちろんカヤパは大祭司であり、これは予言であったのですが、自分たちの考えが正しいと信じてイエス様を殺す計画を立て、実行に移していったのです。神様が人間を救うという壮大なご計画がそこに隠されていたことは思いもよらなかったことでしょう。イエス様を信じること、それは自分を信じないこと、人間を信じないことです。人間には罪があり、見る目が狭く、正しいことから外れてしまいます。またイエス様がおられるなら、神がおられるなら、なぜこんなに無慈悲な世の中なのか。人は苦しみ、殺され、地震やウイルスをなぜ万能の神は防いでくださらないのか。また本当にイエス様はもう一度来てくださるのか。そのような疑問が出るのは当然だと思います。ここで牧師であり神学者であった一人の人を紹介したいと思います。不条理の中での信仰者の一つの姿をその人から見ることができます。ディートリヒ・ボンヘッファーという第二次世界大戦の時のドイツの人であり、ヒトラーの暗殺計画に加わった人です。そしてドイツが降伏する直前に絞首刑で処刑されました。ボンヘッファーは不条理の中での信仰を次のように言っています。我々はたとえ神がいなくてもこの世の中で生きなければならない。このことを認識することなしに誠実であることはできない。そしてまさにこのことを我々は神の御前で認識する。神ご自身が我々を強いてこの認識に至らせたも、神様はいない、働かれていない、そのようにしか思えないような世の中に私たちは置かれています。そしてその中で私たちは生きていかなければなりません。そのことが分かって初めて私たちは誠実に生きることができる、そのような意味だと思います。戦争は起こり、飢饉と地震が起こり、偽預言者が現れると イエス様ご自身が言われている通り、終わりの日が来るまではそのような時です。弟子たちを愛され教えられたのもその時代に誠実に生きるためです。私たちは願いを神様は叶えてくださいます。でも全く私たちが望む逆の状態、神様などいないとしか思えない、その中であっても信仰によって神様は誠実に私たちを生かしてくださいます。イエス様が神の子である、キリストであること、そして信じることについて今お話しいたしました。そしてもう一つ31節の大切な言葉、命、これは永遠の命のことですが、このことをお話ししたいと思います。今日の聖書箇所はイエス様が復活された20章ですが、その前の13章、14、15、16、17、17章はイエス様が十字架にかけられる前、弟子たちだけに話された告別説教、また大祭司の祈りと言われていますイエス様の取りなしの祈りがその中にあります。十字架の直前まで弟子たちに話され、教えられ、祈られました。イエス様は最後の最後まで、そして限りなく弟子たちを愛されていました。そしてそのイエス様が、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと教えられました。またあなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしましたと父なる神に祈られています。そして弟子たちが迫害に遭い殺されることを予言されています。イエス様の愛は弟子たちに肉体の命を守るのではなく信仰を守らせることでした。イエス様が愛したように愛し、使わせれたように弟子たちを使わし、ご自身と同じようになるように愛されたのです。ご自身と同じようにされることによって弟子たちを神の永遠の中に入れられたのです。イエス様はご自身が神であることを表されました。そしてそのことを信じた人に命を与えられました。永遠の命とは時間的な永遠もありますが、イエス様と同じものとされ、父とこの中に私たちも入れられたのです。最後に大祭司としての祈りの中で、私たちも神の中に一つにされることを父に祈られています。そして私たちのために今もイエス様は祈ってくださっています。 そのイエス様の祈りに預かりたいと思います。この祈りの中の彼らという言葉が出てきますが、これは信じる者すべての人のことを言っています。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを、世が信じるようになるためです。また私は、あなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。また、あなたが私を使わされたことと、私を愛されたように、彼らも愛されたことを、世が知るためです。アーメン。